教会の奥義という感じで西本教師先生にメッセージをお願いいたします。
皆さんおはようございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、7月第2の主の日を私たちに与えてくださり、また共に主の御前に集って神様を礼拝し賛美を捧げ祈ることができますことをありがとうございます。どうぞまた私たちの心の中に救い主イエス・キリストがお望みくださり、また私たちに神様のご愛、また恵み、慰めを豊かに与えてくださるようにお願いします。また私たちも御言葉を通して神様のご愛を確信し、そしてまた力を与えていただいて信仰によって立ち上がり、また歩むものとさせてくださるようにお願いします。どうぞまた弱さを覚えておられる方々をあなたが癒し強めてくださいますように、また苦しみの中にある人たちを慰め励ましてくださるようよろしくお願いいたします。今からの御言葉の時をもどうぞ神様がお導きください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はエペソ人に手紙の5章21節から33節をお読みいただきました。このところにキリストとこの教会の関係が、妻また夫という一つのことを取り上げてパウロは私たちに語っています。教会とは一体何だろうか、そしてまた教会のあるべき姿、それがどういうことであるのかということをこの朝見ていきたいと思います。今読んでいただいた中で32節を見ますと、この奥義は偉大ですという言葉が出てきます。奥義、ギリシャ語ではミステリオン、英語ではミステリーというふうになるわけなんですけれども、それは不思議なもの、私たちの思いや想像で理解しがたい、はるかに超えたもの、それがこの神の奥義というふうに言われているわけです。別の言葉で言うと神の働きということになるかもしれません。神様は働いておられる、目では見ることはできません。しかし神様は私たちを生かし、そしてまた強め、ご自身の目的にかなって私たちを用いてください。先ほど言いましたように妻夫という呼びかけを持ってパウロは語っています。でもパウロ自身は結婚していなかった、独身者だったと言われています。ですから彼はその日常の生活っていうか、普通の妻夫ということの問題ではなくて、実は信仰においてこのことを通して実はキリストとまた私たち教会、いやむしろ私とのつながり、それがいかなるものであるかということを彼は語っています。この手紙はエペソの人たちに語られました。エペソは偶像礼拝の盛んな土地であったわけなんです。でも誠の神様、その神様と自分がどのようにつながり、そしてまたどのように生きるべきか、私たちはこのところから見ていきたいと思います。まず一つはこのキリストに従うということであるわけです。21節のところにキリストを恐れて互いに従い合いなさい、パウロはそのように言いました。そして22節に妻たちを主に従うように自分の夫に従いなさい、彼はこう言ったわけなんです。これはただ単に妻だけに語られているのではないと私は思います。むしろこのことは教会、すなわち私たち一人一人に神様は語っておられる。主に従うように自分の夫に従いなさい。主に従う、主とは誰か、イエス・キリストであるわけなんです。イエス・キリストに従うように夫に従いなさい。でもこれはその前にある互いに従い合いなさい。 ですから一人だけではないわけです。お互いに従い合っていくということであるわけです。この従うっていう言葉なんですけれども、これは決してその当時あった奴隷制のように奴隷のようになって主人に従うというのではないということなんです。強制的にさせられて、そしてもう強いられて服従するっていうのとは実は違うっていうことなんです。むしろこの従うっていうのは全幅の信頼を持って、そして全てあなたにお委ねします、私は信じますからあなたの思う通りにしてください、だからそこには実は信頼っていうことがあるわけです。もう全部お任せすることができる。その信頼なくして実はこの従うっていうことはありえないってことなんです。実はこの従うってことはイエス・キリストがお生まれになったマリアに天使ガブレルが望んで、そして男の子が生まれる。マリアは驚いたわけです。でも彼女の決断は何だったのか。私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますように。だから彼女は全幅の信頼を神様に任せていった。現実には大変な決断であったわけなんです。まだ結婚していないのに子供が生まれる、それは女性にとってもその家族にとっても大変なことであったと思います。でもマリアはお言葉通りこの身になりますように、信仰による彼女は従順を選んだ。そしてそのことによって救い主がお生まれになり、私たちの救いになっていく。彼女のこの決断、信仰がなかったら私たちは救われていたんだろうか。そしてまた私たちは実はこの信仰を受け継いで今日に至っていき、そしてまたこれは将来にもつながっていくということになるわけです。パウロはキリストを恐れて互いに従い合いなさいとそのように勧めました。ですからただ単に人として従うということではないわけなんです。キリストを恐れて、そしてまた23節にはキリストが教会の頭、24節には教会がキリストに従うように、もうキリストキリスト出ているわけなんです。だからこのキリストなくして私たちは従うことはできない。じゃあキリストご自身はどうだったのか。一切の栄光権威を捨てて私たちと同じ人となられた。そして十字架の死に至るまでも従順であられた。まあ、ペテロは手紙の中でそのことを記しているわけなんです。イエス様自身が実は従う人であったということです。ですから私たちもこのキリストのゆえに、また私たちは互いに従い合っていくことができる。私たちの心の中にもまずこの従うというその思いをキリストによって与えていただきたいと思います。そしてもう一つのことが、このキリストが愛されたように愛するということであるわけです。25節を見ると、夫たちよと出てきます。キリストが教会を愛し、教会のためにご自分を捧げられたように、あなた方も妻を愛しなさい。キリストが教会を愛する。教会とあります。日本語では教える会になってますけれども、 もともとはこれは召し集められた者の集まり、キリストが私たちを実は集めてくださった、それが教会であるということなんです。だから教会は実は建物ではない、イエス・キリストによって救われた人たちが集まって来ている、これが教会の姿であるわけです。そしてまた教会っていうのは一人一人によって成り立っている。30節を見ますと、私たちはキリストの体の部分だからですという言葉がある、わけです。ですからお互いはもうなくてはならない存在、もうキリストの体、まあ私たちも体に手がついているし足もあるわけなんです。形は違います。手の働きと足の働きはもう違うんです。でもそれでも私たちは一つになっている、キリストを頭として集まっているこの教会もですね、さまざまな人賜物がある。でも私たちはこのキリストの体としてお互いにつながっている。そしてそのお互いに対して神様は実は愛しなさい、そのように命じておられるわけです。まあ、このところでは夫妻という言葉では言われているわけなんですけれども、しかしその大元となるものは何かっていうと、キリストが教会を愛してください。そしてこの教会っていう言葉もある意味そこに自分自身の名前を入れてですね、読んでみてもいいかもしれません。十把一からげで神様は愛される方ではなくて、実は私たち一人一人を愛してくださる方であるということなんです。キリストは私を愛してくださっておられる、そしてその愛を求う人として私たちはまたお互いを愛するということであるわけなんです。まあ、この愛っていう言葉はギリシャ語でアガペっていうですね、言葉が使われています。よく神の愛っていうふうにですね言われるんです。でも辞書を見るとそれは主体的な愛だとあるわけなんです。もう自分が愛する、もう独自的な愛なんです。もうどんなことがあっても愛する愛だ。まあ私たちの愛はどちらかというと、相手が自分に何かをしてくれるということによって愛するということがあるんじゃないかと思います。その人が自分に親切にしてくれる、だからその人を愛する、その人は素晴らしい、だから愛する。でもキリストの愛はたとえそうでなくても愛する、その人に価値がない、何の役も立たない、いや自分に対してもう反対する、たとえそうでも愛するというのがこのキリストの愛だということなんです。まあ私たちは何か嫌なことをされたらですね、多分その人を愛するっていうのは非常に難しいんじゃないでしょうか。でもイエス・キリストは十字架にかかって命を捨ててくださった、そのことが分かった時に私たちはどれほどキリストが大きな愛を持って自分を愛してくださっておられるのか、それが分かるようになったんではないでしょうか。25節のところに教会のためにご自分を捧げられたようにとあります。教会のためにとあるんですけれども、それは私たち一人一人のためにということになるわけなんです。私のためにご自分を捧げられた、十字架で命までも与えてくださった。使徒の働きの20章28節を見ると、 ご自分の血をもって買い取られた神の教会、そう出てきてます。これはイエス様の弟子たち、人たちに語られた言葉です。もう教会を守りなさい。なぜ教会を守る必要あるんですか。牧する必要あるんですか。イエス・キリストがあの十字架で命を捨ててくださった、私の罪を許してくださった、そのゆえに実は私たちは教会、自分も含めてそれに属する人を愛する、それはキリストの愛のゆえであるということなんです。そしてやがて私たちにはそのことが明らかになる時が来る。27節の終わりを見ると、ご自分の前に立たせるためですという言葉が出てきます。ご自分の前に立たせる、いつなんだろうか、そんなことあるんだろうか。私はあると信じてます。聖書は偽りを言ってない。やがて私たちは神の前に立たなければならない時が 100% ある。その時に神様は私たちを公正に正しく裁かれる。死んだ後自分はどこに行くんだろうか、天国に行けるんだろうか、そういう心配や思いが出てくるかもしれません。27節の前半を見ると、ご自分でシミやシワやそのようなものが何一つない聖なるもの、傷のないものとなった栄光の教会というふうに出てくるんです。ご自分で、誰か、イエス・キリストです。キリストが私たちのうちからシミやシワ、そういうものをですね、一切取り除いて聖なるものとしてください。傷のないものとなった栄光の教会、私たちは自分でこのことはできません。しかし神様は私たちに約束を与えてくださっておられる。それは私たち自身を栄光の体に変えてくださる、その約束があるわけなんです。私たちは自分で自分を変えることは不可能です。しかし神様はなんと私たちをこの傷のないものとなった栄光の教会としてくださることができる。そしてそのことは実は26節に非常に深いつながりがあるわけです。御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするという言葉が出てきます。まあこのことは何か、私たちは神の御言葉によって救いに預かることができる。水の洗い、おそらくこれはバプテスマを指しているだろうと考えられるわけです。洗礼を受ける、洗礼そのものに救いの力があるという意味ではないわけなんです。なぜ私たちは洗礼を受けるのか、それは自分が信じるということの具体的な表れであるということです。だから洗礼を受けることによって実は信仰を告白している。私は信じました、信じています、その約束の印として私たちは洗礼を受けます。形はどうであろうと水の洗いを持ってとですね、そのバプテスマにより私たちは神様が清めてくださる、そしてまた聖なるものとしてくださる。御言葉を通して神様は私たちの心の中に確信を与えられ、そしてまた私たちは自らがそのことをはっきりと証しをしていく、バプテスマを受ける、そのことによって神様の御業が具体的にまた確実に私たちのうちになされていくということを私たちは知ることができるわけです。やがて神の御前に立つときに イエス・キリストは私たちの中保者となり、またその保証人となって私たちを弁護してくださる。まあ、ヨハネの第一の手紙の2章のところには、私たちにはこのイエスがおられる、英語では I have Jesus というふうになってるんですけれども、私を保証してくださるキリストがおられる、このキリストの上に私たちは神の前に立つことができるわけです。このところではご自分の前に立たせるためですというこの目的がはっきりとあるわけなんです。ですから私たちはいつもキリストにつながっていく必要があります。だからキリストの存在なしに教会は存在はできない。そしてまたキリストのその目的は何かっていうと、教会であるっていうことなんです。キリストが教会を立たしてくださる。それは具体的に私たち一人一人をキリストは立たしてくださり、歩まさせてくださる。29節を見ると、いまだかつて自分の身を憎んだ人はいません、むしろそれを養い育てますという言葉があります。まあこれは妻を愛するということで言ってる部分でもあるんですけれども、養い育てる、この養うっていうのは食べさせる、まあ今風に言うならば、まあ、サラリーマンはですね、外で働いて、奥さんをまあ養う、サラリー月給を持ってきてですね、奥さんに渡す、養うということは、一つはそういう意味がある。しかしもう一つは、実はただ単に食べるだけのことではない、愛を持って育む、そのところに慰めとまた励ましを与えるということであるわけなんです。もし家庭の中で食べることだけしかなかったらどうなんだろうか。愛のない家庭、それは長く続くんだろうか。とっても虚しいと思います。やはり家庭の中にですね、もちろん食べることも必要なんですけれども、愛情がなかったら、本当にそれは殺伐としたものであり、ただ食べていて楽しいんだろうか、そのようには思えないわけなんです。だからその養いの中には愛情の養いがある、愛するっていう思いがあってですね、いたわりがある。神様は私たちをいたわり、養い、育ててくださる。そのキリストの愛を私たちはいただいて、そしてそのことによって私たちは他の人にもその愛を分かち合っていくことが可能となっていく。まあ、31節に二人は一体となるのであるっていう言葉があります。まあ、ここにはその夫と妻のことで語られているんですけれども、32節にこの奥義は偉大です、私はキリストと教会を指して言ってるのです。パウロの言わんとしていることは、ただ単なる夫婦の話だけのことではない、キリストと教会、すなわちそれはキリストと私の関係であるということです。キリストは私を愛してくださる、そして私はあのマリアのように全てをお委ねして、もうお言葉通りこの身になりますようにとですね、従っていく、その信仰を持って私たちはキリストについていくということであるわけです。まあそれは実際には大変なことかもしれません。イエス・キリストは私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさいと、そのように言われています。困難や苦難があるかもしれません。しかしキリストはあの十字架の血潮によって私たちの心を清め、そしてまた神の御前に立つことのできるものとしてくださる。 その栄光に預からせてください。やがて私たちが地上の生涯を終えて神の御前に立った時に、このことは一切明らかに私はされる、そのように信じてます。この言葉を神様は事前に私たちに与えてくださって、今私たちがいかに生きるべきか、この御言葉を通して私たちはキリストの愛をもっと深く知らさせていただき、また私たち自身も喜びと感謝を持ってキリストに従う、仕えていくものとさせていただきたいと思います。それではお祈りします。天の父なる神様、エペソの人たちに送られた手紙は今も私たちに神様の大切なその真理を、そしてまたその奥義を私たちに伝えています。どうぞまた私たち自身がキリストを恐れて互いに従い合うものとさせてくださるようにお願いします。またキリストが私を愛してくださっておられる、その愛をもって私たちは相手を愛することができるように力を与えてくださるようにお願いします。すべてを御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。